県政最前線、地域で支え合う高齢社会。和歌山県は全国よりも早く高齢化が進んでいます。また2025年には高齢者のおよそ5人に1人が認知症になると言われています。県では高齢者が安心して住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現に向けて取り組んでいます。認知症を正しく理解する。認知症はさまざまな病気によって日常生活に支障が生じる程度に認知機能が低下した状態を言い、誰もがなり得る身近なものです。認知症の発生を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を送ることができるよう社会全体で支え合うことが必要です。認知症サポーター。認知症の方とそのご家族を支えていくためには、認知症について偏見を持たず正しく理解することが不可欠です。県と市町村では認知症に関する正しい知識と理解を持って、地域や職場で認知症の方やそのご家族を手助けし応援する認知症サポーターの養成に取り組んでいます。認知症サポーター養成講座。認知症に関する知識や支援について学ぶ講座、およそ90分間を受講すれば誰でも認知症サポーターになることができます。受講については、市町村または地域包括支援センターへお問い合わせください。地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の生活を支援する相談窓口です。紙面には認知症サポーター養成講座にリンクする QR コードと地域包括支援センターへリンクする QR コードが掲載されています。認知症の予防。認知機能の低下は個人差はあるものの徐々に進行する特徴があります。より早い段階、軽度認知障害で気づき、健康に気をつけた取り組みを行うことで認知症への移行を防いだり進行を遅らせたりする可能性があります。軽度認知障害とは、正常と認知症の中間にある状態で、日常生活への影響はほとんどありません。本人の物忘れが多いといった自覚や、家族によって気づかれるという特徴があります。認知機能の改善イメージ。認知機能は、正常から軽度認知障害、そして認知症へと徐々に低下していきます。軽度認知障害の段階で気づき、生活習慣等の改善を行うことによって機能を維持したり、または正常に戻る人もいます。何も対策をしなければ時間の経過とともに機能は徐々に低下していきます。認知症予防のポイント。1、バランスの取れた食事。野菜、肉、魚など多品目をバランスよく食べる。塩分の摂りすぎに注意する。2、適度な運動。ウォーキングなどの有酸素運動が効果的です。短くても毎日決まった時間に行い習慣化することが大切です。3、十分な睡眠。適度な睡眠は体だけでなく脳の休養にも大切です。1日30分程度の昼寝も効果的です。4、積極的な社会参加。人との会話や体を動かし頭を使う機会が増えると脳の活性化につながります。認知症予防のための居場所づくり。認知症の予防のためには趣味等を生かした知的活動や積極的な社会参加が大切です。県では軽度認知障害の状態にある高齢者に対し、創作活動等を通じて認知症の予防を図るための居場所づくりを支援しています。2人の方のお話をご紹介します。まず、宝塚医療大学作業療法学専攻教授上條健二さん。家に閉じこもると体力が低下し 認知機能の低下につながります。外に出ていろいろな刺激を得ることが大切で、大学が居場所になればと考えました。高齢者を対象にした講義や創作活動を通じて、仲間づくりの場としても大学を活用してもらうことで、地域に貢献していきたいと思います、とのことです。次に、医療法人福祉会住宅型有料老人ホーム福の里副施設長戸口博恵さん。認知症の症状は人それぞれです。認知機能の低下した高齢者の中には、生活の些細なことが難しく、手助けを求めることもままならない方もおられます。当施設では普段の健康管理をはじめ、昔の映像を見て思い出を他の方と共有する回想法を取り入れることで、認知症の予防を図っています、とのことです。認知症の相談窓口。物忘れが気になる方や、認知症の方の介護でお困りのご家族などからの相談を受け付けています。一人で悩まずご相談ください。認知症に関する総合的な相談窓口。市町村高齢者福祉担当課、地域包括支援センター、公益社団法人認知症の人と家族の会和歌山県支部、電話フリーダイヤル 0120-783-007。 相談日は月曜日から土曜日の10時から15時までです。紙面には認知症の人と家族の会和歌山県支部へリンクする QR コードが掲載されています。受診等に関する専門的な相談窓口。まずはかかりつけ医へご相談ください。物忘れ外来など認知症に対応する専門医療機関は、和歌山医療情報ネットから検索できます。紙面には和歌山医療情報ネットにリンクする QR コードが掲載されています。県内の各認知症疾患医療センターにおいても相談を受け付けています。各認知症疾患医療センターを所在地、相談窓口、電話番号の順にご案内します。認知症疾患医療センター、県立医科大学附属病院、所在地和歌山市、相談窓口電話番号 073-441-0776、 国保野上厚生総合病院君野町 073-489-6670、 公立長病院紀の川市 0736-79-3310、 県立医科大学附属病院紀北分院葛城町0736-26-3004、有田市立病院有田市0737-82-0887、日高病院御坊市0738-24-1802、南和歌山医療センター田辺市0739-24-3028、新宮市立医療センター新宮市0735-31-3333です。
高齢者の人権を守る。高齢になると身体的機能や判断力の低下により、人権や権利が侵害されやすい状態になります。高齢者の人権について理解を深めることが重要です。高齢者への虐待防止。高齢者への虐待は大きく分けて次の5つに分類され、さまざまな要因が重なって発生します。介護者の心身の疲労も要因の一つであり、どの家庭にも起こりうる問題として捉えることが大切です。一人で悩まず、市町村や地域包括支援センターなどにご相談ください。虐待の5類型。身体的虐待、暴行を加える。心理的虐待、脅すなど精神的苦痛を与える。性的虐待、わいせつな行為をする、させる。 介護・世話の放棄・放任、介護や世話を放棄する、経済的虐待、財産や金銭を使用したり制限したりする、成年後見制度、認知症などにより判断能力の低下した方が安心した生活を送るために創設された制度で、家庭裁判所によって選ばれた後見人は本人に代わり財産管理や介護サービスの手続きなどを行います。将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ任意後見人や委任する事務を決めておく任意後見制度もあります。詳しくは県青年後見支援センターや市町村地域包括支援センターにご相談ください。県青年後見支援センターは電話073-435-5248、ファックス073-435-5221、相談日は月曜日から金曜日まで、受付時間は9時から17時30分までです。特殊詐欺被害防止。高齢者はお金、健康、孤独の3つに大きな不安を持っていると言われており、言葉巧みに高齢者の不安を煽り、年金や貯蓄などの大切な財産を狙う特殊詐欺が多発しています。詐欺の被害に遭わないために、不審な電話、メールやハガキがあった場合は、自分で行動する前に警察署などへご相談ください。お問い合わせは県警察本部生活安全企画課、電話073-423-0110までどうぞ。特殊詐欺の主な手口です。架空料金請求詐欺、未払いの料金があるなどの架空の事実を伝え、金銭等を騙し取ります。例えばスマホなどに有料コンテンツ利用料金が未納ですや、法的手続きに移行しますなど、偽のメッセージを送信して騙します。預貯金詐欺、警察官などを装い、あなたの口座が悪用されている可能性がありますと、口座が不正に利用されているなどを理由に、キャッシュカードの確認交換を要求し、預貯金を騙し取ります。詐欺の被害に遭わない3つのポイント。1、知らない番号からの電話に出ない。2、お金やキャッシュカードなどの話が出たら電話を切る。3、電話を切った後はすぐにちょっと確認電話に電話をかける。ちょっと確認電話とは、特殊詐欺被害防止専用フリーダイヤルのことで、フリーダイヤル0120-508-878、これは罠やで受け付けています。固定電話で特殊詐欺を防ぐ。特殊詐欺を未然に防ぐためには、相手の電話番号を画面に表示するナンバーディスプレイや、非通知の電話に対して電話番号を通知してかけ直すよう自動で応答するナンバーリクエストが有効です。 NTT 西日本では、70歳以上の契約者、または70歳以上の方と同居する契約者を対象に、両サービスの月額利用料および工事費が無料になります。お問い合わせ、お申し込みは NTT 西日本フリーダイヤル0120-931-965までどうぞ。犯罪被害、犯罪の未然防止、地域の安全等に関する警察相談窓口は、電話#9110、または073-432-0110です。
人権に関わる主な相談窓口、人権ホットライン。人権に関わるさまざまな相談に対応します。相談は月曜から金曜の9時から16時まで、県人権啓発センターでお受けします。場所は和歌山ビッグアイ2階です。電話は073-421-7830、ファックスは073-435-5421です。人権全般、同和問題、ブラック差別に関する相談、県庁人権局で 月曜から金曜の9時から17時45分までお受けします。電話は 073-441-2563、 ファックスは 073-433-4540 です。振興局総務県民課でも月曜から金曜の9時から17時45分までお受けします。弁護士による法律相談、県人権啓発センターで偶数月は第2、第4木曜日、奇数月は第2土曜と第4木曜日にお受けします。時間はいずれの日も13時から16時まで。あらかじめ予約が必要です。電話は 073-435-5420、ファックスは 073-435-5421 です。また、振興局からのオンライン相談も可能です。子ども・若者相談、児童相談所 SNS 相談及び無料ダイヤル。SNS 相談は親子のための相談ライン、平日10時から20時まで。紙面には親子のための相談ラインにアクセスできる QR コードが掲載されています。無料ダイヤル、虐待対応フリーダイヤル189、相談専用フリーダイヤル0120-189-783、いずれの電話も24時間対応しています。児童相談所、月曜から金曜の9時から17時45分まで次の3カ所の児童相談所でお受けします。県子ども・女性・障害者相談センター中央児童相談所、電話は 073-445-5312、ファックスは 073-445-3770。 県避難児童相談所、電話 0739-22-1588、 ファックス 0739-22-1917。 県避難児童相談所新宮分室、電話は 0735-21-9634、 ファックスは 0735-21-9648 です。和歌山児童家庭支援センター絆、相談日は平日9時から18時まで、面接相談は平日9時から17時まで。面接相談はあらかじめ予約が必要です。電話は 073-460-8044、 ファックスは 073-460-8480。 所在地は和歌山市つつじが丘 7-2-1、熊野子児童家庭支援センターのこのこ、相談日は平日9時から17時45分まで。電話は 073-942-5515、 ファックスは 073-942-5516。 所在地は西室郡白浜町 1-1。 県教育庁教育相談電話、相談日は月曜から金曜の9時から12時と13時から17時まで。相談は和歌山市と田辺市の2カ所でお受けします。電話は 073-422-7000 および0739-23-1988 です。子ども SOS ダイヤル、電話 073-422-9961 でお受けします。24時間対応しています。県警察本部ヤングテレフォンいじめ110番、相談日は月曜から金曜の9時から17時45分まで。電話 073-425-7867 でお受けします。ただし夜間、土曜、日曜、祝日は当直が相談をお受けします。若者総合相談ウィズユー、電話での相談は月曜から金曜の10時から17時まで。電話和歌山 073-428-0874、 紀の川 073-632-0874、 南紀 073-924-0874 でお受けします。メール相談窓口はウェブサイト和歌山 with you で検索してください。心の健康相談、 県精神保健福祉センターでお受けします。場所は和歌山ビッグアイ2階です。ファックスは 073-435-5193 です。心の電話、相談日は月曜から金曜の9時30分から12時と13時から16時まで。電話 073-435-5192 でお受けします。自殺防止相談ハートライン、電話 0570-064-556 でお受けします。24時間対応しています。引きこもり相談一歩ライン、相談日は月曜から金曜の9時から17時45分まで。電話 073-424-1713 でお受けします。ハンセン病旧優生保護法についての相談、健康推進課で月曜から金曜の9時から17時45分までお受けします。ファックスは 073-428-2325 です。ハンセン病についての相談は電話 073-441-2643、 旧優生保護法についての相談は 073-441-2642 でお受けします。難病患者長期療養時についての相談、県難病子ども保健相談支援センターでお受けします。相談日は月曜から金曜の9時から17時45分まで。電話は 073-445-0520、 ファックスは 073-445-0603、 所在地は和歌山市君井寺 811-1 県立医大病院3階です。外国人の生活についての相談、県国際交流センターでお受けします。場所は和歌山ビッグアイ8階です。電話は 073-435-5240、 ファックスは 073-435-5243 です。日本語英語での相談は月曜火曜木曜金曜土曜日曜の10時から16時まで。中国語フィリピンの語での相談は月曜木曜土曜の10時から16時まで。ベトナム語での相談は木曜日曜の10時から16時までです。なお面接相談は予約が必要です。男性女性 DV 性暴力その他の悩み相談、県子ども女性障害者相談センターでお受けします。電話相談は9時から22時まで、受付は21時30分まで。面接相談は月曜から金曜の9時から17時45分まで。面接相談はあらかじめ予約が必要です。電話は 073-445-0793、 ファックスは 073-447-1587 です。振興局健康福祉部でも受け付けています。避難 DV センター、電話 073924-3322 でお受けします。24時間対応しています。性暴力救援センター和歌山、和歌山マイン、電話相談は24時間、ただし22時から翌朝9時まではコールセンターで対応します。面接相談は9時から17時45分まで、あらかじめ予約が必要です。電話はフリーダイヤルシャープ8891と電話 073-444-0099 で対応します。県男女共同参画センターリーブル、総合相談男女ともにお受けします。電話相談は火曜から日曜の9時から20時まで、ただし日曜は16時30分までです。面接相談は女性のみで火曜から日曜の9時から16時30分まで、ただし日曜は15時までです。カウンセリング電話および面接で女性のみお受けします。相談日は第2金曜日第4土曜日13時から15時40分まで。法律相談面接で女性のみお受けします。 相談日は不定期、時間は13時から14時50分まで。男性相談、電話相談で男性のみ。相談日は第2水曜日、16時から19時30分まで。LGBTQ 相談、電話または面接での相談をお受けします。相談日は第2土曜、14時から18時まで。以上の面接による相談はあらかじめ予約が必要です。県男女共同参画センターリーブルの相談電話は、電話073-435-5246、場所は和歌山ビッグアイ9階です。不妊の悩み相談、保健師による電話相談およびメール相談をお受けします。電話相談は月曜から金曜の9時から17時45分まで、次の3カ所へどうぞ。岩出保健所、電話073-661-0049、ファックス073-662-8720、岩佐保健所、電話073-764-1294、ファックス073-764-1290、田辺保健所、電話073-926-7952、ファックス073-926-7935でお受けします。メール相談、アドレスは e 数字の0412004@perf.wakayama.lg.jp です。医師による面接相談も、岩出保健所、湯浅保健所、田辺保健所でお受けします。あらかじめ予約が必要です。障害者相談、障害者権利擁護相談、弁護士相談は次の4カ所でお受けします。和歌山弁護士会、電話073-422-4803、ファックスは073-436-5322、相談日は11月17日、12月1日、令和6年1月19日、2月16日、3月1日。会場は和歌山市4番町5、和歌山弁護士会館。新宮保健所、相談日は令和6年1月24日。橋本保健所、相談日は令和6年2月21日。田辺保健所、相談日は11月16日にそれぞれ相談をお受けします。あらかじめ予約が必要です。時間はいずれの日も13時から14時30分までです。県発達障害者支援センターポラリス。電話は073-413-3200。ファックスは073-413-3020です。相談日は月曜から金曜の10時から12時と13時から16時まで。ただし、水曜日の午前中を除きます。所在地は和歌山市葵町 3-25。県障害者権利擁護センター、使用者による虐待等相談。相談日は月曜から金曜の9時から17時45分まで。電話は073-432-5557です。労働相談、県労働相談室で火曜から金曜の16時から20時と土曜日曜の10時から16時までお受けします。電話は073-436-0735。所在地は和歌山市北出島 1-5-46。 県労働委員会による相談、相談は第1・第3水曜の13時から15時まで。電話は073-441-3781、ファックスは073-423-3012です。相談はあらかじめ予約が必要です。犯罪被害者相談、県民生活課でお受けします。相談日は月曜から金曜の9時から17時45分まで。電話は073-441-2350。ファックスは073-433-1771です。 公益社団法人紀の国被害者支援センターでも受けします。相談日は月曜から金曜の10時から16時と土曜13時から16時まで。電話は 073-427-1000、 ファックスは 073-488-6219 です。 HIV エイズ相談、エイズ夜間電話相談、相談日は火曜19時から21時まで。電話 073-474-3222 でお受けします。なお、面接相談、弁護士相談は事前予約が必要です。また、祝日や年末年始などの対応がそれぞれの窓口で異なりますので、詳しくはお問い合わせください。なお、和歌山ビッグアイの住所は、和歌山市手平 2-1-2 です。
11月11日から12月10日は、人権を考える協調月間です。12月4日から10日は第75回人権週間、12月10日は人権デーです。さまざまな人権に関する催しや相談会が開催されます。7つのイベントをご案内します。 1. 和歌山心のフェスタ2023、11月18日土曜日、10時から16時まで、和歌山市の県勤労福祉会館プラザホープで開催します。グループ活動紹介、和歌山県精神保健福祉協会長表彰、ほっとする笑顔つながる心の絵表彰、団体の活動紹介、作品の展示などを行います。講演会は13時50分から15時30分まで。講師は心理学講師純子田中氏。演題は、共に成長する発達障害とカサンドラ症候群の理解を深める。定員は100人、先着順にお受けします。お申し込みは11月14日までに県精神保健福祉センターへ。手話通訳、要約筆記があります。お問い合わせは県精神保健福祉センター、電話073-435-5194、ファックス073-435-5193へどうぞ。2. 企業向け人権研修会、県内2カ所で開催します。11月30日木曜日、14時から16時まで、和歌山市のアバローム紀の国で。12月1日金曜日、10時から12時まで、田辺市の避難文化会館で行います。講師は人権ジャーナリストの馬場修一郎氏。演題は、人と会社と地球が幸せになる、今こそ三方よしのヒューマン経営学。定員は、和歌山市会場80人、田辺市会場50人、先着順にお受けします。お申し込みは11月16日までに。人権施策推進課、要約筆記、手話通訳は予約が必要です。お問い合わせは人権施策推進課、電話 073-441-2566、 ファックス 073-433-4540 へどうぞ。 3. 外国人のための無料法律相談、予約制、民事・家事・行政事件に係る無料法律相談を行います。刑事事件は対象外です。11月16日木曜日、13時から16時まで、和歌山市の県国際交流センターでお受けします。英語、中国語、フィリピノ語、ベトナム語での対応が可能です。お問い合わせは県国際交流協会、電話 073-435-5240、 ファックス073-435-5243 へどうぞ。4. 童話運動推進月間特別講演会、11月16日木曜日、14時から16時まで、和歌山市のビッグアイ大ホールで開催します。講師は静岡大学教育学部教授黒川みどり氏。演題は、
近代社会における部落の歴史と今。定員は200人。先着順にお受けします。お申し込みは11月15日までに、県人権啓発センターへ。手話通訳、要約筆記があります。お問い合わせは県人権啓発センター。電話073-435-5420。ファックス073-435-5421へどうぞ。5. 童話問題を考える特別授業。11月25日土曜日13時30分から16時まで、和歌山市の和歌の浦アートキューブで心の歌表彰式と講演会を行います。講師は部落解放人権研究所名誉理事の友永健三氏。演題は全国水平社101年、和歌山県水平社100年の歴史から何を学ぶか。定員は100人。先着順にお受けします。お申し込みは11月24日までに、県人権啓発センターへ。手話通訳、要約筆記があります。お問い合わせは、県人権啓発センター。電話073-435-5420。ファックス073-435-5421へどうぞ。6. 人権の集い。12月9日土曜日13時から16時まで、新宮市文化複合施設短角ホールで開催します。一部近畿大学附属新宮高等学校中学校吹奏楽部演奏。二部人権啓発ポスターコンテスト表彰式、中学生人権作文コンテスト表彰式と作文朗読。3部人権講演会、講師は落語家の桂しそ丸氏。演題は育て方育てられ方。定員は400名。先着順にお受けします。お申し込みは11月24日までに、東室振興局総務県民課へどうぞ。電話は073-521-9607。ファックスは073-521-9636です。手話通訳、要約筆記があります。お問い合わせは、人権施策推進課。電話073-441-2566。ファックス073-433-4540へどうぞ。7. 無料弁護士相談、予約制。12月10日日曜日13時30分から16時30分まで、和歌山市の県民文化会館でお受けします。お問い合わせは人権政策課。電話073-441-2563。ファックス073-433-4540どうぞ。なお、回想を除く各振興局からのオンライン相談も可能です。
人権が尊重される社会の実現に向けて、11月1日から30日は童話運動推進月間です。和歌山県では県民の皆さんとともに様々な取り組みを行ってきた結果、部落差別は解消へと向かっています。しかし今もなお童話地区を避ける目的から所在を問い合わせたり、インターネットへの投稿で特定の地域が童話地区であると指摘する童話関係者を誹謗中傷するなどの部落差別が発生しています。このため県では部落差別の解消の推進に関する条例に基づき、部落差別の解消をより一層推進するための教育啓発相談対応や、インターネット上の差別投稿をプロバイダーに削除要請するなどの取り組みを行っています。県民の皆さんには、部落差別は決して許されない行為であり、過去の問題ではなく、現実の課題として残っていることを認識いただき、部落差別解消への協力をお願いします。インターネットを正しく利用しましょう。インターネットは情報の収集や発信、コミュニケーションの手段として私たちの生活を便利なものにしています。しかし、 その一方で、SNS やメール、掲示板などを使って、個人や集団を誹謗中傷したり、プライバシーを侵害したりするなど、様々な人権侵害が発生しており、これらの行為は決して許されるものではありません。一人一人が人権を尊重し、相手の気持ちを考え、正しく利用しましょう。お問い合わせは人権政策課、電話 073-441-2561、ファックス 073-433-4540 へどうぞ。事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。平成28年4月、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会、共生社会を実現することを目指して、障害者差別解消法が施行されました。この法律では、行政機関や事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人からの申し出に応じて、合理的配慮の提供を求めています。令和6年4月1日には、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を義務付けた改正障害者差別解消法が施行されます。事業者の皆さんは、法律の趣旨をご理解の上、障害のある人への合理的配慮の提供をお願いします。合理的配慮の具体例。物理的環境への配慮。例として、肢体不自由の場合、障害のある人からの申し出、飲食店で車椅子のまま着席したい。合理的配慮の提供。机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保します。意思疎通への配慮。例として、難聴の場合、障害のある人からの申し出、難聴のため筆談をしてほしい。合理的配慮の提供。大きな文字で簡潔に書いて筆談を行った。お問い合わせは障害福祉課、電話073-441-2532、ファックス073-432-5567へどうぞ。多様な性のあり方を知り、尊重しよう。性的指向、恋愛感情、または性的感情の対象となる性別についての指向や、ジェンダーアイデンティティ、自分の性別についての認識は、その人を形作る大切な個性の一つであり、十分尊重されなければなりません。変えることのできない性的指向やジェンダーアイデンティティを否定したり蔑むことは、その人の人格を否定していることになります。皆さんの身近にも、性的少数者やその家族、友人がいるかもしれません。性の多様性を知り、一人一人の性のあり方を尊重することが大切です。レインボーフラッグ。6色のフラッグは、性の多様性を表し、性的少数者支援の意思表明に使われています。紙面には、レインボーフラッグの図柄が描かれています。お問い合わせは、青少年男女共同参画課。電話、073-441-2510、ファックス073-441-2501へどうぞ。以上、お問い合わせは長寿社会課、電話073-441-2519、ファックス073-441-2523、または人権施策推進課、電話073-441-2566、ファックス073-433-4540へどうぞ。県政最前線、地域で支え合う高齢社会でした。